14ページ。
10. 健康、福祉、国保、年金。お知らせ。介護サービス利用にかかる自己負担額を軽減します。ID100-3829。1.介護保険負担限度額認定。介護老人福祉施設、地域密着型を含む、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの介護保健施設や、短期入所生活介護、療養介護を利用する際の居住費と食費の負担額を減額します。対象、次のいずれかに該当する人、丸1、世帯全員、別世帯の配偶者を含むが、市民税非課税で、預貯金などが一定額以下、単身は1000万円、夫婦は2000万円。丸2、生活保護を受給する65歳以上。その他、特例減額措置として、市民税課税世帯でも、次のすべてに該当する人は申請により、介護保険施設の居住費か食費、または両方の負担額を減額します。丸1、介護保険施設に入所する時点で、世帯、別世帯の配偶者を含むが2人以上。丸2、世帯の年間収入から、施設の年間利用者負担見込み額を引いた額が80万円以下。丸3、世帯の預貯金などの額が450万円以下。丸4、居住財産を除き、世帯全員が活用できる財産を所有していない。丸5、介護保険料を世帯全員が滞納していない。2、社会福祉法人利用者負担減額認定。社会福祉法人が提供する事業所などでの介護サービスの負担額を減額します。対象、生活保護受給者、または、次のすべてに該当する人。丸1、世帯全員が市民税非課税。丸2、世帯の年間収入が単身世帯で150万円以下、1人増えるごとに50万円加算。丸3、世帯の預貯金額が単身世帯で350万円以下、1人増えるごとに100万円加算。丸4、居住財産を除き、世帯全員が活用できる資産を所有していない。丸5、負担能力のある親族に扶養されていない。丸6、介護保険料を滞納していない。その他、1、介護保険負担限度額認定に該当しない場合は、介護老人福祉施設、地域密着型を含むと、短期入所生活介護の食費、居住費は減額の対象外。問い合わせ、担当ケアマネージャー、介護支援専門員、高齢福祉課、電話 632-2905。 国民健康保険の加入と脱退をお忘れなく。 ID100-3752。 国民健康保険は、職場の健康保険への加入者と生活保護受給者を除き、法律ですべての人が加入することを義務付けています。次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険への加入、脱退の届出が必要です。加入する人、他市町村から転入した、勤務先の健康保険を辞めた、生活保護を受けなくなった、子供が生まれた時など、脱退する人、他市町村へ転出した、勤務先の健康保険に加入した、生活保護を受けるようになった時など、持ち物、加入は個人番号、マイナンバーと本人確認書類、資格喪失証明書、脱退は職場の健康保険と国民健康保険両方の被保険者証、その他、手続きなど詳しくは、保険年金課、電話 632-2320 へ。 一人で悩まず一緒に学ぼう。家族介護教室。ID100-3862。内容、日時、会場など。下の表の通り。14ページ、表。この表は、4つの家族介護教室について、内容、日時、会場、定員、問い合わせ先を示したものです。順に読んでいきます。内容、認知症予防体操、コグニサイズを学ぼう。日時、2つあります。1つ目、3月4日水曜日、午前10時から正午。会場、宮の原地域コミュニティセンター、宮原4丁目。定員、先着30人。問い合わせ先、地域包括支援センター陽南、陽南4丁目。電話、658-2125。二つ目、3月18日水曜日、午前10時から正午。陽南地域コミュニティセンター、大和1丁目、先着30人。地域包括支援センター陽南、陽南4丁目、電話658-2125。認知症高齢者の関わり方について、事例をもとに学ぼう。3月19日、木曜日、午後1時30分から3時30分、地域包括支援センター、豊里、川俣町、先着20人、地域包括支援センター、豊里、電話616-1237。介護する人もされる人も笑顔になれるコツを知ろう。3月24日、火曜日、午後1時30分から3時30分、城山地区市民センター、大谷町、先着30人、城山地域包括支援センター、田野町、電話652-8124。認知症の介護について、3月31日、火曜日、午後1時30分から3時30分、河内総合福祉センター、白沢町、先着20人、地域包括支援センター、河内、白沢町、電話673-8941。表終わり。対象、要介護高齢者を介護している家族など、申し込み方法、直接または電話で各地域包括支援センターへ。支援、がん検診の受診はお済みですか ?ID100-4399。問い合わせ、健康増進課、電話626-1129。がんは、喫煙、食生活、運動などの生活習慣の乱れが原因で、発病する人が多くいる病気です。一方で、現在、がんは医学の進歩などにより、約 60% の人が治るようになりました。しかし、生活習慣の見直しだけでは、リスクをゼロにすることはできませんので、定期的にがん検診を受診し、早期発見、早期治療しましょう。本市では、市民の皆さんの健康を守るために、がん検診を実施しています。今年度の検診日程も残りわずかです。早めに受診してください。個別検診、市内指定医療機関。申し込み方法、受診する前に各医療機関へお問い合わせください。集団検診、市保健センターなどでの検診。電話申し込み、市集団検診予約センター、電話611-1311へ。インターネット申し込み、パソコン、スマートフォンから集団検診予約システムホームページ、https://eslupas.cgaloffice seguellofficie.com/utsunomiya-kenkou へ。申し込み時の注意。予約は3月分まで可能です。集団検診は受診希望日の14日前までに予約してください。集団検診の予約状況は、集団検診予約システムで確認するか、市集団検診予約センター、電話 611-1311 へ。予約受付、QR コードの表示あり。満70歳以上、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者、市民税非課税世帯の人は無料です。詳しくは、市ホームページや健康づくりのしおりをご覧ください。3月24日は世界結核デー。決して人事ではありません。結核を正しく理解できていますか ?ID100-4514。問い合わせ、保健予防課、電話、626-1114。あなたのその知識、合っていますか？チェックしてみましょう。15ページ、図。結核を正しく理解しているか、チェックリスト形式で示しています。チェック項目は3つの誤った知識で、それぞれにチェックボックスが付けられ、正しい知識が対比してあります。なお、誤った知識の背景には大きな×印、正しい知識の背景には大きな丸印が描かれ、項目ごとに×から丸に向かって矢印が引いてあります。チェック項目ごとに誤った知識に続けて正しい知識を読みます。順に読んでいきます。誤り、結核は昔の病気、正しい、現代の病気でもあり、世界の総人口の約4分の1が結核に感染しています。結核は不治の病。薬をきちんと飲めば治ります。結核は防ぎようがない。免疫力が高ければ発病しません。普段から健康的な生活を心がけましょう。図終わり。結核は現在でも世界の総人口の約4分の1が感染し、世界の死亡原因の上位10位の一つです。日本でも1日に約50人が新たに発病し、約6人が命を落としている重大な感染症です。本市では毎年約50人が新たに結核と診断され、70歳以上の高齢者が約半数を占めています。結核の早期発見のために、まずは結核について正しく知ることが大切です。結核とは、結核は結核菌を吸い込むことによって、主に肺に炎症を起こす病気です。ただし、感染した人すべてが発病するわけではなく、発病するのは10人に1人から2人程度です。感染後6ヶ月から2年の間に発病することが最も多く、発病者の約 60% の人が1年以内に発病しています。しかし、中には感染から数十年後に発病する場合や、免疫力により結核菌の増殖が抑えられ、一生発病しない場合もあります。こんな症状には注意。結核の初期症状は、風邪の症状によく似ているため、見逃されてしまうことが多くあります。また、高齢者は、咳や痰などの症状が現れないこともあります。次のような症状が見られたら、結核を疑って、早めに医療機関を受診しましょう。咳や痰、微熱が2週間以上続いている。体重が減る。食欲がない。寝汗をかく。早期発見は、重症化を防ぐだけではなく、大切な家族や職場などへの感染の拡大を防ぐためにも重要です。結核と診断されたら、結核は 約6ヶ月から9ヶ月間、毎日きちんと薬を飲めば治る病気です。医師の指示を守って、治療終了まできちんと薬を飲み続けることが重要です。症状が消えても、治療途中で薬を飲むのをやめてしまうと、完全に治りきることができません。それどころか、結核菌が薬に対して抵抗力をつけてしまい、薬の効かない結核菌になってしまう恐れがあります。結核を予防するポイント。結核菌を吸い込んでも免疫力が高ければ発病しません。普段から健康的な生活を心がけ、免疫力を高めておくことが重要です。下のイラスト。15ページイラスト。5つの結核予防のポイントについて、内容をイメージするイラストとともに示しています。順に読んでいきます。睡眠を十分にとる。適度に運動する。バランスのとれた食事。タバコを吸わない。年に一度の健康診断。イラスト終わり。高齢者の肺炎球菌予防接種はお済みですか？ ID 100-4431。令和元年度定期予防接種対象者の接種期限は3月31日までです。希望する人は早めに接種してください。接種場所、健康づくりのしおり、または市ホームページに掲載している市内指定医療機関。対象、市内在住の肺炎球菌予防接種を受けたことがない、次のいずれかに該当する人。丸1、令和元年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳になる、または100歳以上の人。丸2、満60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、HIV による免疫機能に障害があり、身体障害者手帳、1級程度の人。費用、2500円。持ち物、健康保険証などの生年月日のわかるもの。丸二に該当する人は、身体障害者手帳の写し。その他、協力医療機関や費用免除制度など、詳しくは健康づくりのしおりや市ホームページをご覧ください。なお、接種するには予約が必要となります。事前に各医療機関へお問い合わせください。問い合わせ、保健予防課、電話 626-1114。催し、理解と思いやりを、世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間の催し。1、講演会、日時、4月12日日曜日、午前10時から正午。会場、済生会宇都宮病院、竹林町。内容、気になるあの子の笑顔のために、今、それぞれができること、思春期から青年期の発達障害の理解と対応、と題した塩川博里さん、実践女子大学教授による講演会。定員、先着150人。申し込み開始、3月3日。申し込み方法、直接、またはファックス、E メール、括弧、催し名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、職業、人数を明記、括弧閉じ、で、子ども発達センター、鶴田町、ファックス、647-4715、e メールアドレス、u1904-0500@cityutsunomiya.tochigi.jp へ。2、発達障害啓発のパネル展。期間、3月30日から 4月3日、会場、市役所1階市民ホール。問い合わせ、子ども発達センター、電話647-4720。茂原健康交流センター、茂原町で各種催し。内容、日時、定員、下の表の通り。16ページ、表。この表は、茂原健康交流センターで開催される教室について、内容、日時、定員を示したものです。6つのプール教室と8つのカルチャー教室があり、1から14の番号が振られています。順に読んでいきます。まず、プール教室。内容、1、成人水泳教室、初心者平泳ぎ、バタフライ編。日時、3月3日、10日、17日、24日、31日、午前11時50分から午後1時。定員、各先着30人。2、腰痛体操アクアビクス教室。水の浮力で体への負担を軽減しながら腰の筋肉や筋を伸ばす。3月3日、10日、17日、24日、31日。午後1時10分から2時。各先着25人。3、成人水泳教室。初心者クロール編。3月5日、12日、19日、26日。午前11時50分から午後1時。各先着30人。4. アクアビクス教室。水の抵抗、浮力、水圧、水温による水中制約トレーニング。3月5日、12日、19日、26日。午後1時から1時50分。各先着15人。5. フィットネスウォーキング教室。水中ウォーキングによる有酸素運動で心肺機能強化や筋力強化を促す。3月5日、12日、19日、26日。午後2時から2時50分。各先着25人。6、ワンポイントアドバイス水泳教室。高校生以上。3月6日、13日、20日、27日。午後7時から8時。各先着20人。次に、カルチャー教室。7、竹針教室。竹の本来持っている自然の美しさと柔らかさを生かした工芸品を作る。3月3日、10日、17日、午後2時から3時。各先着30人。8、フラダンス教室、基礎編。3月3日、10日、17日、午後2時から3時、各先着30人。9、ベリーダンス教室。3月4日、11日、18日、25日、午後0時30分から1時30分、各先着25人。10、陳式太極拳教室。内径の作りを発動させ、気功を用いて発径を促す。3月5日、12日、19日、26日。午後1時30分から2時30分。各先着25人。11、エアロビクス教室。3月6日、13日、20日、27日。午前10時30分から11時30分。各先着30人。12、笑いヨガ教室。笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせた新しいエクササイズ。3月6日金曜日。午後1時30分から2時30分。先着50人。13、手芸教室。楽しく編みぐるみを作成。 3月6日、13日、20日、27日、午後1時15分から2時15分、各先着20人。14、認知機能向上体操教室、介護予防の新しいエクササイズ。3月13日、27日、金曜日、午後1時30分から2時30分、各先着30人。表終わり。申し込み方法、当日直接会場へ。問い合わせ、茂原健康交流センター、電話654-2815。茂原健康交流センターホームページ http://mobara.protec.co.jp/ QR コードの表示あり。教室講座。シニア世代のためのライフプラン支援講座。ID100-4338。1. 老後資金と年金情報、介護知識と必要な費用。日時、3月11日、水曜日、午前10時から正午。2. エンディングノートの活用法と相談窓口、元気なうちから介護予防。日時、3月21日、土曜日、午前10時から正午。会場、市総合福祉センター、中央1丁目。内容、キャリアコンサルタントによる講座と個別相談。対象、市内在住か通勤のおおむね50歳以上の人。定員、各先着15人。申し込み方法、直接または電話、ファックス、e メール、括弧、催し名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、人数を明記、括弧閉じ、で、宮シニア活動センター、市役所2階、高齢福祉課内、電話632-2368、ファックス639-8575、e メールアドレス、宮シニア、miyasenior@citycity.utsunomiya.tsunomiya.tochigi.tochigi.jp へ。市保健センター、隣屋宇都宮9階で健康講座。ID100-4463。1. 運動チャレンジタイム、健康ポイントを貯めよう。日時、3月3日、9日、14日、19日、午前9時30分から11時30分。3月1日、16日、24日、26日、午後2時から4時。内容、エクササイズ DVD の放映と、ウォーキングスペースの提供。対象、市内在住の運動制限のない人。その他、参加時間は自由。2. しっかり貯金教室。貯金の金は筋肉の金。1ヶ月間集中プログラム。日時、4月10日、17日、24日、5月1日、8日、午前10時から、正午、全5回。定員、先着20人。内容、ロコモティブシンドローム予防や認知症予防のための運動や栄養に関する講話、脳トレ、筋力測定など。対象、市内在住の65歳以上の人、市保健センター運動教室に初めて参加する人優先。なお、要支援。要介護認定を受けている人や、運動制限のある人は対象外。申し込み開始、 3月3日午前9時30分。申し込み方法、直接または電話で、市保健センター、電話 627-6666 へ。その他、高齢者等地域活動支援ポイント事業の対象事業です。成人の8人に1人がかかっている新たな国民病 CKD 慢性腎臓病ってどんな病気 ID100-4472 問い合わせ健康増進課電話 626-1126 CKD 慢性腎臓病とはクロニックキドニーディジーズ大文字 CHRONIC 大文字 KIDNEY 大文字 DISEASE の略で慢性的に尿タンパクがある、つまり腎臓の働きが低下している状態を言います。CKD は生活習慣病との関わりが深く、誰もがかかる可能性があります。日本では約1330万人、成人の約8人に1人が CKD と推計されており、特に高齢者がかかる割合が高いと言われています。腎臓の働き。腎臓は身体を正常な状態に保つために重要な臓器です。主な働きは次の通りです。老廃物や過剰な水分の除去。ナトリウムやカリウムなど電解質の調整、血圧の調節、赤血球を作るホルモンを出す、健康な骨を維持する。CKD の原因や症状、糖尿病や高血圧などの生活習慣病やメタボリックシンドロームが発症に関与します。また、初期にはほとんど自覚症状がありません。身体のだるさやめまい、むくみなどの自覚症状が出る頃には、すでに病気が進行していることがほとんどです。早期発見のポイント。早期発見には、血液中のクレアチニン値を調べる血液検査と、尿中のタンパク質の量を調べる尿検査が役立ちます。腎臓は一度機能が低下すると元に戻りにくい臓器のため、定期的に健康審査を受けて、CKD の予防と早期発見に努めることが大切です。予防のポイント。栄養バランスの良い食生活を心がける。ウォーキングやストレッチなど、適度な運動を定期的に行う。定期的に体重をチェックする。喫煙者は禁煙に努める。定期的に健康審査を受診し、早期発見に努める。クックパッドホームページでレシピ掲載中。クックパッドホームページ。https://cookpad.com/kitchen/14479535 QR コードの表示あり。3月12日は世界腎臓デー。CKD の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な記念日で、世界各地で CKD 啓発のためのイベントが行われます。自分のため、そして大切な人のためにも、パネル展で CKD について学んでみませんか？ CKD 慢性腎臓病パネル展。期間、3月2日から6日。会場、市役所1階市民ホール。内容、CKD やその予防に関する正しい知識を普及するためのパネルの展示やリーフレットの配布。欄外情報。本文中に記載がないものは原則として対象どなたでも、費用、無料。申し込み、不要。ID については、各番号を、市ホームページのトップページで入力すると、関連ページが見られます。 欄外情報終わり。